モアジャパン。
江戸こと江戸の渡です。
長谷川です。モアジャパンはアニメ漫画声優カルチャー音楽インターネットなどなどジャパンカルチャー横断系愛情ツッコミ番組です。
おい、
どうもです。
はい、ちょっとやっちゃいましたね。
5月が終わりかけです。
うん、
収録時点5月25日です。
1ヶ月ぶり
収録自体はね。
そっか、
大体そんな感じで集まって撮ってますんで。
ちょっと前回飲みすぎたんじゃない？
あの、一回出してない回があるんですけど、あの、僕がむちゃくちゃベロベロになってて何言ってかわかんないぐらい飲んでて、ね、しかも収録時間が2時間ぐらいあるやつが残ってるんですけど。
2時間も撮ったっけ？
2 時間も撮ってます。あれ。でも白熱したから2時間あるはずなのよ。
そうね、なんかね、なんかすごい白熱してる。
そう、だからちょっと聞き直して大丈夫そうだったらそっと出そうと思ってますが。
そう、僕も何言ってるかわかんないから。
そう。なんか学習漫画がやばいみたいな話をずっとしてた。
ああ、そうかもしれないね。そう。なんかすごく、なんか白熱してた。
ええー、面白い。ああ、だこうだ、ああ、だこうだ言ってました。あの、まあ、ここ最近は AI の話とか、ね、アニメの話とかがすごい、あの、いろいろ出てきて、
うん、
なんか面白いし、やっぱり AI まだまだ出てきてるって感じなんですけど。
ね、増えたね、なんか。
増えたね。
いろいろ、もう全然追い切れてない。
諦めちゃうぐらい。
うん。だってね、新しいのがどんどん出てきて、これもあれも使って、どれが長所でどれが短所でとか。
はいはいはいはい。
もういや。
最近すごいなと思ったのが、AI とも違うかもしれないけど、まあ AI か。リワインドっていうサービス知ってる？
わかんない。
あの、めっちゃ面白くて、Mac 専用なんだけど、うん、あの、2秒間に1回ずつぐらい、スクリーンショットを撮り続けるわけ。
どこの？
あの、自分の画面の。
へ
ぇ。Mac で行われてる操作を全部記録してくれると。
はいはい、はい。
で、なんならズームとか、マイクとかカメラとかの映像も全部撮るわけ。で、まあ、日本語版はまだダメらしいんだけど、うん、あの、海外だと、要は、ズームの中身も全部撮って、それ文字起こして持ってる、メールのやり手とか全部持ってる、うん、で、画面も撮ってるじゃん。だから、あれなんだったっけなって思った時に、そのリワインドに、検索を押すと、自分がそのページ見た時とかをこう、いや、遡ってここで見てたよみたいなことを教えてくれるわけですよ。
ほうほうほう
ほう。メモ取る必要が全部なくなるっていう、はいはい、パソコン上の中身のことだけなら、みたいな、はいはいはい。っていうサービスができて、で、それもシリコンマックじゃないと使えないんだけど、確か。M1?M2 以上かな。
M2 以上。
なぜかっていうと、その全部データを残しているのを圧縮して、要はその、
そうか。
し続けながら、やるからパワーが必要ね。
パワー必要だね。作業しながらだ
から、ね。そうそうそう。だその分パワーは落ちないけど、特に影響を感じないんだけど、あとにかくまあ全部残ってると。
やば。
俺の履歴が。
うん。
あとその、ズームとかやってるときに、例えば、あ、前にズームであの話してたなとかさ。
あの話してたなも残っちゃう。
そう、残ってるわけとか。全部録音して、文字起こして持ってるわけだから。
すげえ。
ある意味で議事録取る必要ない、メモ残す必要ない。
あの、この間の会議のスケジュールいつだっけみたいな。
っていうのは、例えばそれをパーッとリワインドに聞くわけですよ。そうすると、その当時そこだと思われるとこ遡って、これじゃないですかみたいなことを教えてくれると。
ああ、すごい。
本当に本物の自分の脳がもう一個できるみたいなのに近いよね。
いいね。本当にすごいね。
スーパーオートメーションですよ。だから
なんか考えることがどんどん短縮されるから、よりまた違ったコンテンツができるんだね。そしたら、うん、すごいな
ぁ。で、しかもなんか、リワインド使い始めてみたんだけど、俺、試しに。あの、一個機能で、まあ、ざっくり言うと、今日何の日だった？今日どういう日だった？っていうのを聞くと、その、要は一日力力してるじゃん。あなたは今日はこういう日でこういうことをやっていて、あの、こんな日でしたよっていうのを、こうまとめてくるわけ。要は日記をこうバッと出してくれる。機能もあって。
ずっと寝てましたね。
全然作業してますよ、みたいな。はい、あ、左遷ってなるかもしれないけど。いや、そういうのできたりとか、結構その、なんだろう、自分が能動的に AI 使ってなんかするだけじゃなくて、あの、AI の方に全てが残っていて、自分がそれを聞きに行くみたいなこともまあできるようになってとか。
すごい
わ。
怖い。
怖いよ。
面白いわ。
面白いけどね。
なんかそうだね。いろんなことに活かしたものが増えたよね、本当に。
うん。増えた。
アドビのやつとかも今日出てたけど。チュキチュキラブリーちゃん。
チュキチュキラブリーちゃん来た。よし。何チュキチュキラブリーちゃんって。
もっと飲んでくれたら、チュキチュキラブリーちゃん。
最近悪いとこ行ったね、さては。
行ってない。
悪いお店行ったね、それは。
行ってないって。
うん、すいません。はい。
ああ、はいはい。もう再開してんのね。
しました。
こんな。そんなとこから始められても困るよ。
ちょっと今、録音トラブルがあって、チキチキラブリーちゃんから始まりました。
唐突に。
もう始まってます。大丈夫です。
唐突ですよ。AI からいきなりラブリーちゃん。
ラブリーちゃんですよ。
うん。 この1ヶ月ぶりの中で、うん、AI 以外には何かあったんですか？
なんかね、いや、面白いのあったよ。例えば、あれ見たし、ネットフリックスの。
あれか、サンクチュアリー。
見たよ。
ほら。
一気見しちゃった。やっぱみんな一気見したってよく言ってるけどさ、あれはしちゃうね。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、とにかく見やすいんでしょ？短いし。
いや、短くないよ。あれだって普通に1話40分から50分ぐらいのドラマ8話分あるからね。
あー、まあでも、そんなもんか。
うん。まあ、だから、映画よりは長いし、ドラマよりは短いぐらいの分量はでもあるから。
トークサバイバーぐらいな。
ああ、まあ、そっか。でも、正直言って、ずっと、わ、気になるってなってつい見ちゃうし、評判な理由もなんとなく、わかるっていうか。で、まあまあ、過激とは言わないけど、よく作ったなー、すげーなーってなる瞬間っていうか、見るシーンはいっぱいあって。
いっぱいあった。
で、あれ、後々、その、出演者の出てるインタビューみたいなのとか見てもさ、あれ、本当に体作りからやってんだよね。
ああ、みたいね。
うん。
聞いた、ちょろっとだけ。
ちゃんと、だから、お相撲さんみたいな、俳優さんがどんどんお相撲さんみたいになっていくのもあるし、元、その、関脇とか、本当にもう、お相撲やってた人が出るっていうパターンもあるんだけど、主役の人はやっぱどんどん筋トレちゃんとして、
飯食って、
相撲の体型になっていくっていうのもあるし。
すごいね。
でも、大筋はむちゃくちゃわかりやすいスポコンもんだと思う。実は。なんか、型破りなところとか、本当に動画でさ、予告動画で抜かれてるけど、あるシーンは確かにあるんだけど、
うんうん、
もうメインはやっぱり、あいつがガチになってからのスポコンがやっぱ熱いっていうふうにはなるので。
そうなんだ。
だって、まあ、ある種のダークヒーローものかなと思って見てると、途中から本当にもうゴロッと変わる瞬間があって。
うん、いや、まだ1位だもんな。
そこは語る必要あるよ、やっぱり。
いや、見たいな、うん。まだね、そう見てないんですよ、実際。一丁前に写真とか撮ってるんですけど。
両国
ね。両国駅に今展示があるから。
そう。
お、なんかあると思って。サンクチュアリ
だ。いや、だからすごいなと思った。あれ、結構相撲界の闇じゃないけど、もう、踏み込んでるとこあるのよ。八百長だったりとか。
ああ、はいはいはいはい。
なんだ、横綱と大関の確執じゃないけど、うん、まあ、縦社会の話とか、まあ、ある種のいじめというか、先輩後輩間の、まあ、きつすぎる、いじめというか、体質というか。
体質というか、どつきじゃなくて、稽古。
みたいなのもそうだし、うん、本当にだから、倒れても蹴り飛ばして、向かってこいってやるとか、うん、そう、古いっていうか、あんまり地上波でやると、これ、文句出ちゃうだろうな、みたいな描写結構あったりする、血もバンバン出るし。
あ、そうなんだ。
出る。
意外。
本当に取り組み中に張り手とかで流血しちゃうシーンとか出てくるんだけど、本当にそれすごいあるとか。
いや、すごいね。
うん、結構その、シーンとして、ショッキングなやつはあるわけですよ。だからそういう意味では、まあ、あんまりやらない表現っていうのも含めて、使ってる、
はあ、
うん。でもストーリーラインはすごくわかりやすい。
そうなんだ。わ、うん、かりやすさがやっぱりその、継続につながったってことか。
じゃないかなと思うんだけどね。みんな、見やすいと思う。うん。シーンはショッキングだけど、入り組んでる話とかではないからっていう。うん、だそういう意味では、全裸監督とか流行った時にやっぱ近いものを感じるけどね。全裸監督もそんなにストーリーわかりにくくはないじゃんっていう。うん、
そうだね。
だそういう意味では、いいね。
ああ、そうなんだ。
あと結構ミステリー要素じゃないけど、なんでこれここでこうしたんだろうの回収をちゃんと伏線回収で。
あ、上手にやるんだ。
上手にやるから、貝またぎとかでやったりするので、あ、この黒幕ってこいつだったんだ、みたいな、とか。
そんな、
そう
感じなんだ。
なんか事件が起きた時に、これなんで起きたんだろうと思ったら、裏でテーマしてるやつがいて、それはこいつだったんだっていうシーンの後に、実はそれもこうでこうでってひっくり返してとか、その本筋にまあ、関係ないと言わないけど、ある種のこのサブストーリー的なものもうまく織り交ぜながら行くので、単純に崩れ者の主人公が這い上がっていくっていう大きなラインと別の、面白要素っていうかミステリー要素みたいな、謎解き感みたいなのもある。から、とにかく、まあ、毎話のその、まあ、カタルシスが大きいのかなと。
それがすごいね。毎話カタルシスをちゃんと作れるっていうのは相当すごいんじゃないの？
うん。だるい回ないわ。それで言ったら。
すげえ。
うん。
うわ。
だからつい1話ずつ、1話、今日は1話にしようって思うんだけど、うわ、次どうなんだろうってなってやっぱ見ちゃうパワーはあるよね。
と思ったら終わるっていう。
そうそうそうそう。
終わっちゃったっつって。
あの、終わり方はめちゃめちゃ今ね、よく言われてるけど、賛否両論ある終わり方するんだけど、賛否両論あるっていうか、ここで終わりなのっていう終わり方
は。あの、海外ドラマあるあるでしょ、それは。そ
う。でも、俺、最初さ、尺1時間あって、まあ、うん、オープニングエンディングとかがあってとか、前後はあるけど、だいたい1時間から50分ぐらいの、8話で進むんだけど、8話だけ30分なのね。
ほ
ん
とだ。
20分足んないのよ。
うん。
だから俺、20分、本当はあるんだと思うね。
ああ、もしかして次に。
そう。で、あえて切ったか、うわーって人気になってから、あれどうだったんだっていうのをこう、わちゃわちゃ僕らにさせたいがために、残り20分をあえて切り落としてあって、でも撮影は済んでると。
考察どうぞ。
考察どうぞモード。今なんつった俺、考察どうぞモードになってて。だからそれである程度、一ヶ月なのか二ヶ月なのか分かんないけど、ちょっと落ち着いたあたりで、ラスト20分出すんじゃないかなっていう。
ああ、それ。
気はしてる。
やば。
最後だけ、8話目だけ30分短縮版が怪しいもん、やっぱ。20分あるんだと思うんだよ。
まあ普通逆だよね。
うん。
伸ばすよね。
そう、伸ばすじゃん。だから、ああ、これは多分、用意してるな。あるいは、考えすぎかもしれないけど、ここで切る、その、なんでここで終わるんだろうはありつつ、この後実は2パターン撮ってて、
はいはいはい、はい。
考察の感じを見てどっち出すか決めようぐらいのことやってたら面白いけどね。
ああ、それも面白いかもしれないね。うん、2種類出すのすごいね。
いや、マルチエンディング状態にしてるっていう。うん、
で、あの、1個はお蔵入りさせ
る。1個はお蔵入り。ぐらいやってもでも面白いかもしれない。でもそういう作り方はね、なかなかテレビではできないだろうし。
まあそうだね。
時期がずれてもいい配信ならではっていう気もする。
うんうんうん、
あとその考察とか世間的な評判を見て、どっちの方向に行くかっていう。まあなんかすごいナロー系のやり方みたいだけど。
まあ確かに。
うん。っていうのもあんのかな。やろうと思えばできるなっていう。
できるはできる、ね。
自分で言ってて思った。
そんな視聴者参加型ある？
ないね。
まさかの。
参加させられ型だけどね。
うん。すごいな。
うん。
だから、いや、本当に気になってはいつって、そのやっぱ監督が、江口寛さん、ファブ。
う
ん、
はい。
そう。それで言うと、アクションシーンとかとはどうだったの？
あ、すごいと思うよ。すごいと思うよって言い方はあれだけど。
アクション
シーンとか、相撲シーンはガチガチガチ。
ガチ。
うん。ちゃんと土俵でもちろんやるし、国技館の土俵で戦うシーンいっぱいあるし。
エフェクトがバーンって
。あ、エフェクトないない。あ、でもスローとかすごいちゃんと対応されてる感じ。張り手の瞬間とか、もうめちゃくちゃスローになって、顔ぐちゃーなるみたいなやつとかはある。
すごいすごいすごい。
から、迫力は、すごいね。
うん。そう、それはね、なんかね、迫力はすごいよ、みたいなのは聞いたことあったから。うん、そう、ファブルが面白かったからさ、結局映画は。なるほど。
ほんと、ここ、だから前の収録が4月とかだったはずだから、この5月、25、1ヶ月ちょいの間で見たの中ではやっぱ一番なんか、うわーって熱中して見たかな。話題になるだけのことはあるな、という感じ。
まあね、半沢直樹も面白かったからな。
結局？
うん。脚本家の人ね。
ああ。
金沢さんっていうの？サクチュアリの脚本やってるのそうだから、半沢直樹も。
ああ、確かに半沢的な、
カタルシス。
カタルシスはあるかも。うん、毎回毎回の。
そうか。うん、それ言われるとちょっと、よだれ出ちゃうな。
人間関係のやつもそうだし、お前か黒幕みたいな。
ああ。
大和だみたいな感じ。あるかも、それは。
それだ。
うん。
ええー、ちょっと見よ。
ぜひぜひ。
ちょっと、ね、そう言われたらあれだから、ちょうど今週末ですね。ちょっと福岡行く用事があるので。
あ、そうなの？
飛行機の中で見ますわ。
ああ、ぜひぜひ。福岡何しに行くの？仕事？
レオナのライブです、
ね。ああ。あれ、ツアー中今？
そう、ツアー中です。ヒューマンというアルバム。
あ、ヒューマンツアーか。そうか、そうか。
そうそうそう。まあ、前回ね、前々回ぐらいの、松原さんと一緒に話したやつの、うん、もう次の、もうツアーが始まっておりますので。
あ、そうですか。
うん。
早いなぁ。
そうなんです
よ。そうだそうだ。ヒューマン引っ下げていくやつですね。
そうそう。福岡。今週末が、なんか福岡、大阪だから、ちょっとそれにも一緒に行ってくる感
じ。あ、じゃあ、移動中とかに。
移動中とかにもサンクチュアリですよ。
いいと思いますよ。
楽しみですよ。朝早いけど。
朝早いの？
うん。いや、でも全然全然。いや、いいな。ちょっとこれは絶対見ます。
はい。
ネットフリックス。
最近なんか面白いもんあった？
最近？そんな話しちゃう？ 正直、特に、もう、これしかないんですよね、もう最近は。うんうん、ゼルダしかないっすよ。
あ
この話しちゃうと長くなっちゃうよ、本当に。本当でもいやね、素晴らしかったです、本当。
本当あの、ゼルダだけ話す？
ゼルダだけちょっと話してもいいけど、うん、まあ、やっぱりあの、もう発売してもう1週間、2週間経つと思うんだけど、それでも、やっぱ、ブレスオブザワイルドっていう前作から7年ぐらいの時を経て。
あれもそんなに経ってるんだね。
そうなんです。実は前回のやつ7年か6年前ぐらいもしてて、そんな前なのみたいな状態なんだけど、あの、ブレスオブザワイルドから、今、ティアーズオブキングダムになった、まあ、実質2なんだけど、うん、ぶっちゃけ、見た目とか、いろんなものは特に変わってないのよ。
はいはい、はい。
同じハイラルの地が、ステージ、舞台だし、まあ、なんなら、ほぼマップも一緒、みたいな感じなの。もちろん、至るところに違うところがあるんだけど、まあ、違うところといったら、前回は、地上が基本で、やっぱ、出る時もあるから、
はいはいはい、はい。
もう何でもどうぞ。あ、下、そのオープンワールドの中に、
ストーリーが用意されているとしたら、ある人は1、3、5って見るし、うん、ある人は4から見るかもしれないし、
そうそうそうそう
順序立てて見てる人もいるしっていうのが、うん、そうそうそうバラバラってこと、
うん、
ネタバレ禁止とか言えないね、じゃ
あ。言えないかもね。だから、正直、初めて1週間目は、その、ティアキンやってる人たちにどの話をしていいか分からなかった。
そうだよね。
この話はもうネタバレなのよっていうみたいな。
そうだよね。
でも向こうも話してくるやつも、
それも知らねえなーって
。同じゲームやってるみたいな感じで、でもそこでなんか昔ながらの、昔の情報交換されるわけなんですよ。
はいはいはい。
地上の地下のとこ行ったみたいな。あ、まだ行ってないとか、ああ、なんか俺、ここでちょっとつまずいててさーって言っても、ああ、なんかそれはこんな感じでやったよとかっていう、なんか、絶妙なこの会話の攻略、
うんうんうん、
あれね、ここ繋げられるからぐらいの話で、あ、そうなんだとかの、なんか会話でこうゲームの攻略が広がっていく感じはすごく楽しかったね。
面白いね。
そう。昔ながら。だから攻略サイト見る必要ない。
そっか。攻略サイトを見ないっていう解決策で、なんていうの、もちろん難易度もあると思うんだけど、どうクリアしてってもいいよっていうやり方面白いね。
すごいよ、だから、うん。お前のゼルダですよ。お前のゼルダの伝説をね、を語れる。
語れる。
そう。だって俺、もう、まだ物語何も進めてないんだけど、マスターソード持ってる。
あ、それすら可能なわけ。うん、それ最、あれって最強武器でしょ、マスターソードって
。いや、まあそんなんだけど、タイマーの剣なだけで、
うんうん。
やっぱぶっ壊れるし。
あ、壊れるんだ。
そうそうそう。まあ、持ったからつって冒険が楽になるかっていうと、まあ多少みたいな。
あ、そんな感じ？
そう。そうそうそう。まあラスボスでどうせ使うから、
はいはいはい。
まあ普通の敵に対してはまあ多少強いぐらいな感じ。
うんうん、
だから僕はたまたまその進め方になって取れちゃっただけだから、びっくりした。
取れちゃったみたいな感じ。
うん、だからもうひどい格好で取ったよ。マジで。なんか、やっぱさ、マスターソード抜くときとかってさ、うん、やっぱどうせムービーとかが始まってさ、かっこよくなるんじゃないのとかって、思ってたんだけど、あまりにも、最初マスターソード見つけて、お、あったやんけ、つって、ちょっと試しに抜くか、つって。前回は、抜くの大変だったから、今回どうやろうと思って、パーって行ってみたら、たまたまなんかわかんないけど、条件を満たしてたらしくて、抜けちゃったんですよ。もうこんなしょうもない格好なんですよ。もうね、お面を被ってて。
ガスマスクみたいな。
ガスマスクみたいなの被ってて、なんか服もなんか、超しょぼいやつみたいな。格好悪いみたいな。
初期服でガスマスクしてる。
そう、ガスマスクしてて、こう
やって。剣がマスターソード。
マスターソードみたいな。みたいな。やべ、抜けちゃったみたいな感じ。
で、チーカーじゃないか。抜けちゃった。
抜けちゃった。そう。だからね、本当に楽しみ方は、皆さんそれぞれで作れるから、超おすすめしたい。
ああ、いいっすね。
あとね、時間もそろそろなんで、
うんうん、
もし、前作ブレスオブワイルドやってないよっていう人がいたら、もちろん、新作のティアーズオブキングダムから始めても構わないし、ぶっちゃけ大きな違いはないから、
うんうんうん、
あるけど、いろんなものシステムも違ったりするけど、全然今ブレワイやっても、 面白いし、
うんうん、
なんなら時間あるんだったらブレワイからやっちゃってもいいよっていう興味があるなら、
はいはいはい、
もうそのままストーリー続くからちゃんと、
ああはいはい、
そうそう、
新作からやってもまあ話はわかるけど、まあより感動が大きくなる、
大きく
するとしたらブレワイからやった方がいいって感じかな。
本当ブレワイやってないんだったら、であと時間ないよっていうんだったら、もうブレワイのチュートリアルだけやってほしいね。
ああはいはいはい。
もう最初のチュートリアルだけでいいから、それでやめてもらって構わないから、やめられるもんなら。
最後を挑発して終わるっていう。まあそれでサンクチュアリもそうかもしれないですけどね。いやもう一話だけでもいいですよ。
いいですよ。やっぱこれちょっとさ、作ってこうよ。やっぱ3分だけくれません？リコリスリコイル見ないとか。
3分節あったもんな。
これだけ時間ちょうだい
って。そうだね。そうだね。
チュートリアルだけ遊んでみて、ブレワイ。
確かに。いいと思います。ちょっと、サンクチュアリも何分までとは言えないけど、まあ1話。
とりあえず1話見てみて。
か、予告だけでも。
ああ、確かに。触れてない人がいたらね。
面白いと思います。
見てみます。
はい。って感じで。ちょっとまた次回。
はい。
今回はこんなところで。ありがとうございました。
ありがとうございました。